はい、今回サトシ学園の新しい企画の一つとしてですね、少し前にアンドゴーの代表の原さんに来ていただいて、ハードウェアウォレットのセキュリティの基本から、もうちょっとこう突っ込んだところとかこういうリスクもあるみたいな話を概要を教えていただいたんですけど、今回またアンドゴーのまた別のメンバーなんですけど、アンドゴーの片山さんに来ていただいて、ハードウェアのもう少しこう細かいところ、さらにもう一歩踏み込んでみたいな、部分について教えていただこうと思っています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、片山さん、今回ビットコインの反省会は初めての出演ということで、ちょっと軽く自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。はい、よろしくお願いします。
はい、アンドゴーの技術顧問という肩書きで、今、働いています、片山と申します。で、実は今私大学でも職がありまして、専門は電気工学ということで、研究自体はエネルギー関係の研究を行ってはいるんですけれども、今回ですね、アンドゴーの方で、ハードウェアの技術顧問といってもほとんどエンジニアなんですけども、ハードウェアエンジニアとして、一緒に、今ハードウェアウォレットの開発なんかをしております。
はい、でも国内でかなりやっぱハードウェア、専門的にやられている方って自分は少なくともあまり知らないので、かなり今回貴重な話を聞けるんじゃないかなと思っています。前回原さんがハードウェアウォレットの中身こんな感じなんですよねって、ここがマイコンでみたいな話をしたんですけど、さらにちょっと踏み込んで今回トレザーとレジャーを両方とも分解してみたみたいな話だったりとか、貴重な話を聞けると思います。ちなみに、片山さんはですね、アンドゴーと、もともと自分と大石さんがやっていたビットコイン研究所を少し前からアンドゴーさんと共同で運営しているって感じになっているんですが、そこでハードウェアの話だったりとか、片山さんにも技術コラムを連載していただいているっていう感じで、今回一部そういう話出ると思いますけど、ビットコイン研究所の方でももう少し突っ込んだ話みたいな感じで、ハードウェアウォレットの分解だったり、かなり他で聞けないような話をね、いろいろ教えていただいています。なので今回それを一部ちょっと教えていただければということで、では早速やっていきましょうか。でちょっと聞き忘れちゃったんですけど、アンドゴーで今技術顧問されてるってことなんですけど、いつくらいにアンドゴーにジョインして、もともとなんでこうビットコインとかに興味を持たれたんでしょうか。
そうですね、2017年にジョイン、アンドゴーの方にはジョインしまして、きっかけとしては、もともと CEO の原さんとはですね、大学の飲み友達で、そういう関係で、割と、なんて言うんでしょう、雑談程度にこう技術の話とかはよくすることがありまして、で原さんの方は、もともと大学の教員ではあったんですけども、そこからスタートアップの、道に、道に踏み出しまして、でそれでもずっとこう付き合いは続いていて、でその中で最初は暗号技術で、会社を起こしたいということで、起こしていて、ちょうどそのあたりぐらいから私も入りまして、でですね、最初全然ビットコイン暗号通貨と全然関係ないような、プロダクトを考えていまして、セキュリティということで、暗号化したままこの計算とか比較なんかができる技術がありまして、それを使った、スマートロックとか、ソリューションみたいなことを考えていまして、どうしてもスマートロックみたいなものになると、ハードウェアが実際に、例えば、指紋とかの当時やってたのは光彩認証って言って、目の、パターンを、こうスキャンしてっていう、そこに、ハードウェアの技術が必要ということで入りました。はい、でそのうちですね、その原さんの方がですね、ブロックチェーンにはまり出しまして、でなんかすごいぞみたいな話を聞いて、で、そこにどっぷり使って、2017年のちょうど終わりぐらいからですね、ビットコインもかなり盛り上がっていた時ですけども、その時に、ウォレットを作りたいということで、 まあ、そっちの方に、まあ、ピボットしたというような形になっています。はい、
じゃあビットコインとかについて調べたのはもうその時が初めてって感じだったんですかね。
あ、そうなんですよね。で、まあ、それまでビットコインそのものの名前自体は私も知ってたんですけれども、うん、なんかこう何でしょう、こうただのこうポイントサービスみたいなそういう、うんもののちょっと毛が生えたものかなと思ったんですけど、はいはいはい、原さんにいろいろ話を聞いて自分でも調べてみて、うん、これなんかすごい技術だなっていうことが、うん、分かってきまして、ね、もう完全にその中央で管理する人がいなくてもすごいうまく回る仕組みで、うんはいまあ、それで、まあ、こっちをやっていこうということで、やっていましたといった、はい、流れになっています。
あ、なるほど、はい、ありがとうございます。なんか質問をどんどんしていけばもっと聞ける気がしますけど、前回原さんとこの話だけで動画1本分になっちゃったんで、今回はその反省も生かして早速もう本題に入っていこうかなと思います。
はい、
はい、結構ねこの話で前回盛り上がっちゃったんですよね、原さんと。
そうですね
面白いですよねみたいな話をしたら
すごい長い動画になって、はい、あ、全部見るの大変だったんですけど
全部見る必要なかったかもしれないですはい、というわけで今回はまあハードウェアウォレットのまあ中身をさらに覗いていこうということで、資料を作ってきていただいているので、それをちょっと共有していただきながら、はい、説明していただければと思います。よろしくお願いします。
はい、はい、じゃあこちらで共有します。今画面見えているかと思うんですけれども、まずハードウェアウォレットの簡単な仕組みということで、本当に簡単に図を書いているんですけれども、まあ、例えばビットコインをまあ、誰かに送りたいっていう時には、まあ、これ聞いてる方はほとんどご存知だと思うんですけども、まあ、トランザクションというものを作ります。でこのトランザクションには、まあ、誰から誰に、何ビットコイン送りますよっていうことを書きます。で、まあ、これビットコインの仕組みの、まあ、一番メインのところでもあると思うんですけども、通常まあそのユーザーさんですね、これでここで言うと A さんが、秘密鍵というのを持っていまして、でこの A さんが持っているこの秘密鍵を使って、署名をします。でこの秘密鍵は A さんの秘密鍵は A さんしか知らないので、まあ、これもう数学的に、まあ、他の人がこれをまあ、持っているっていうことがないので、まあ、この人が確実に署名したっていうことがまあほぼ 100% 証明されます。で、まあ、こういった形で証明されたトランザクションを、まあ、ハードウェアウォレットってネットから切り離されているものなので、うん、まあ、ネットから直接、ネットに直接この証明済みのトランザクションを流すことができないので、うん、まあ、パソコン経由とか、まあ、スマートフォンとか、まあ、インターネットにつながっている端末経由で、ネットワークに流す形になります。はい。で、ですね、まあ、今ちょっと簡単に説明したんですけれども、この秘密鍵っていうのは、まあ、先ほど言いましたように、絶対に漏らしちゃいけない、情報になりますので、まあ、例えば、これがパソコンなんかに入っていると、まあ、ホットウォレットっていう、まあ、カテゴリーのウォレットの場合には、まあ、このパソコンと秘密鍵が、パソコンとウォレットが、一つになっているので、まあ、例えばパソコンがこうハッキングの被害を受けた場合には秘密鍵が漏れてしまうということになります。で、まあ、当然、まあ、多額のビットコインを持っている場合には、まあ、よりハッキングの標的にもなりやすいということで、まあ、非常に大きなリスクになるんですけれども、ハードウェアウォレットの場合には、普段使用していないときには、まあ、こういった形でですね、ネットワークから完全に遮断されていますので、まあ、どう頑張ってもハッキングできないということで、まあ、安全に秘密鍵を持っておけるといった形になっています。はい、で、まあ、もう一つ安全である理由としては、これ署名するときに、秘密鍵をこう外に出すことはないんですね。必ずウォレットのハードウェアウォレットの中でこの署名の処理も行いますので、これ例えばこれハードウェア秘密鍵を保存していくだけであれば USB メモリーみたいなのがいいじゃないかっていうふうに思われがちで、うん、まあ、実際ハードウェアウォレットって USB メモリーぐらいのサイズなので、まあ、そう勘違いされがちなんですけれども、USB メモリーは当然そういう演算する機能がないので署名もできない。でそれに対してハードウェアウォレットは自分の中でその署名の処理を完了できるということで、 まあ、そういった意味で安全性が担保されているといった形になってます。
これちょっとだけ話がずれるかもしれないんですけど、
はい、
銀行とかでもなんか最近なんかこういうハードウェア端末かなんかをトークンを使ってなんかやるみたいなスキームが流行ってるのかな、ちょっと今どうか分かんないですけど、
電卓みたいなやつですね。
そうです。なんかあれとか、ああいうこういうトレザーみたいなコンセプトって他の業界とかでもあったものなんですかね。ちょっと今思ったんですけど。
ですね、実はですね、次のスライドを見ますと、これ、まあ、パッと見、ま、あの何のカードか。うんマイナーバーカードなんですけれども。
あ、マイナーバーカード。
こんなんでしたっけ確かこんな感じで。はい。これ、ウィキペディアから拾ってきた IC カードの、
はいはい、
あの写真ですけども、まあ、いわゆる IC カードって呼ばれる類のものは、
うん、
実はハードウェアウォレットと同じようなことをしてます。
うん
はい、クレジットカードとか、まあ、銀行のキャッシュカード、まあ、こういう、まあ、要はその、まあ、こういうセキュリティ関係のカードっていうのは、うん、まあ、最近はこういう IC カード、IC チップが入っています。うん、で、この IC チップの中に、ハードウェアウォレットと同じように、まあ、秘密鍵を保持しておく部分と、署名をする部分が、入っています、うん。はい。で、従来の、そうですね、ちょっと昔の、クレジットカードとか、まあ、銀行のキャッシュカードなんかは多分最近もそうだったと思うんですけれども、こう磁気ストライプがついていて、まあ、これでこう端末にこうシュッ と、入れて情報を読み取るみたいなことを、うんうんうん、していたんですけど、これとはもう、こうセキュリティの強度としては根本的に違うんですね。
うんうん、
で磁気ストライプの場合には、これ要はその磁石でこう NSNS が情報の0、1にこう対応しているような。うん、感じなので簡単に情報を見ることができてしまうので、うん、まあ、重要な情報を書いておくと本当に簡単な、端末でこの中身を読み取りしてしまうということもありますし、うん、書き換えもできてしまうので、
うん、
そういった意味では非常にセキュリティ的には弱いっていうもんですね、はい、
逆に言うと最近はだからこの IC カードの IC チップのところに似たようなトレザーとかと似たような仕組みが採用されているので、
はい、
まあだこれでもちょっと安全なのかって、例えばクレジットカード僕使うたびになんか店員さんにあげるじゃないですか、あ、じゃあこれ IC カード、はい、これ秘密鍵あげてるみたいなもんなのになとか結構思ったりするんですよね、そのたびに、はい、大丈夫なのかなみたいな、はい、なのですごい不安になるんですけど、別にこの IC チップが入ってるからといって、このでもリーダーがあれば読めちゃうというか、トレザーとかと比べて。もちろ
んそうですね。うん、クレジットカード危ないなって思うのが、そのクレジットカード番号とか、セキュリティコードはもう表面に書いてあるので、IC カードとこう併用しちゃってるっていうところがダメですよね。店員さんがこう、うん、まあ、私も多分どこかでやられて、はい、被害に遭ったことあるんですけれども、まあ、裏でコピーしたりとか、ね、はい、うん、簡単にこうスマートフォンで撮影して、ネットだったら簡単に決済できちゃいますよね。
ですよね。うん、
はい、でもしクレジットカードが完全に IC チップだけを搭載していれば、まあ、店員さんが裏でどっかこそこそやらない限り、うん、まあ、もちろんピンコードでも保護されているので、
うん、
まあ、店員さんにピンコードさえ教えなければ、安全だとは思います。
なるほど、なるほど。
はい。
そういうことですね。ああ、じゃあ、比較的安全なものと前からやってる安全じゃないものを混ぜてるということなんですね。
はい。なので、ハードウェアウォレットで言うと、ハードウェアウォレットの表面に秘密鍵を書いていると同じですよね。
そう言われるとなんか笑いますね。はい、トレザーのなんか、トレザーの表面にシールみたいに貼ったやつ、そこに秘密鍵書いてあるみたいな。
はい、まあ、24ワード書いてあるみたいな感じですよね。
それを見るとすごい確かに滑稽な感じがして、なんか分かりやすかった。はい、ありがとうございます。
はい。はい、で、まあ、そうなんですよね。はい。で、あ、まあ、この、はい、中身を、はい、で。トレザーの場合も完全に仲間じゃないですか、中身が丸裸になっていまして、うん、ちょっと下に小さく、アドレスが書いてあるんですが、まあ、GitHub、で、ハードウェアの回路とか、中のソフトウェアというか、マイコンに書き込むソフトの場合、ファームウェアっていうんですけど、まあ、要はソフトウェアも公開されていますし、まあ、すべて、皆さんが 見ようと思えば見ることができるんですけども、うん、まあ、こちらを解説していこうということが今回のメインです。うん、
はい。
はい。ですね。で、おそらく皆さん、リスナーの皆さん、リスナーっていうんですかね、聞いてらっしゃる皆さんは、うん、まあ、電気回路の知識を持っている方っていうのはおそらく少ないと思うので、私の方で、はい、まあ、こういうふうになってますよっていうことを、説明して、まあ、安全に、より安全に使っていただくための、はい、まあ、助けになればと思います。
はい、ありがとうございます。はい、自分も全然わからないので、こういう部分はぜひお願いします。はい。
今、これ画面に出ているのが、トレーザー1の回路図ですね。うん、で、まあ、これだけ見ても、なかなか、
そうですね、
ぐちゃぐちゃになってて、なんだろうっていう感じなんですけれども、うん、まあ、今、こう青色で、こう四角く囲んだ部分がマイコンっていう部品で、うん、これ回路図上で1個のマイコンの部品で書くこともあるんですけども、これ開発者が、うん、多分回路を分かりやすくするためにわざとこう分割して書いてあります。うん、モジュールごとに、ピンのピンっていうのはこの、うん、この足の部分ですね。この足にそれぞれ機能がいろいろ、分けられるんですけども、うん、まあ、それごとに分けて書いています。はい。でですね、このマイコンというのは、パソコンで言うと、CPU とメモリーと、まあ、最近 SSD になってますけど、ストレージと、まあ、IO、キーボード、マウスがこうセットになっているようなもので、うん、これ部品自体は、秋葉原なんか行きますと、まあ、1000円程度で、まあ、1000円弱で購入することができます。うん、ただパソコンと比べるともう機能が非常に限られていまして、まあ、最近のパソコンの CPU なんかですと、まあ、3GHz とかそのくらいのクロック数で動くんですけども、まあ、このトレザーに使われているマイコンの場合 120MHz っていうすごい低スペックなものなんですけれども、まあ、いろんなものがこうワンチップで入っているので、まあ、トレザー以外にも身近なものですと家電なんかにはこれ間違いなく入ってますね。まあ、私の目の前にあるんですけど炊飯器とか、
うん、
まあ、冷蔵庫とか、洗濯機とかそういったものには絶対入っていますし、うん、まあ、パソコンの周辺機器例えばマウスとかキーボードにも、うん、まあ、スペックはいろいろですけども、まあ、こういった小さいコンピューターが入っています、
うん、
はい、でトレザーも、汎用的なマイコンなのでまあ、ネットで、ポチれば実は買うことができます。
おこれ汎用的な、はい、もうみんな別に買うと思えば誰でも買えるレベルの、
はい、買えますね。はい、電子部品を売ってるサイトがあるのでそこでポチれば塊でポチれば買えちゃいます。使えるかどうかは別ですけど、
はいはい、
はい、買ってみることができます。1000円ぐらいで買えちゃうので、はい、うん、はい、で今度はですね、ボムってこの世界の人は言うんですけど、電気屋さんは言うんですけども、こう部品表も、その GitHub 見るとこう一覧になっているので、まあ、極端な話、この部品表を見ながら、まあ、通販サイトで購入していただいて、まあ、先ほどの回路のように配線してもらえれば、ハードウェアウォレットを作れちゃうんですよね。
うん、
はい。で、今回、今回というか、この、トレザーに使われているマイコンはこの STM32F205LET6 っていうものでして、うん、STM っていうのはマイコンを作ってる割とまあ、有名なメーカーですね。 ST マイクロエレクトロニクスっていうところですね、うん、でその 32bit のマイコン で、
うん、
でこっから先は例えばCPU の性能とかあとパッケージですね、うん、先ほど四角い形マイコンしてましたけど、まあ、いろんな実は形状があるんですけど、それによってこの辺の番号が変わってくるっていうものです。
うん、
はい、まあ、要は 32bit のアイコン使ってますよということですね。はい、でスペック見てみますと、まあ、動作周波数は 120MHz という、まあ、今 3GHz とかで動作、パソコンは 3GHz とかで動作するので、うん、まあ、それに比べたら全然、低スペックですし、これフラッシュって書いてあるのは、パソコンでいうと SSD とかハードディスクなんですけど、うんうん、まあ、通常、まあ、大体、一般の人が買うパソコンだと1ギガ メガバイトとか、あの数百メガバイトあるところが512キロバイトなんです、ね。千分の一なので、多分写真1枚も入らないですよね。
うんうん
はい、で、そこに、まあ、このファームウェア、あの、うんうん、このマイコンのソフトウェアを入れないといけなかったり、うんうん、あ当然、あの秘密鍵もこのフラッシュメモリの領域に行けますし、あのいろんなものを全部ここに詰め込まないといけないんです、ね。この電源を切っても消えないメモリーがフラッシュメモリーなので、
うんうん
はい、当然プログラムとかそういう、まあ、保存しておきたい情報を入れておくという。
そのちょっと写真すら入らないみたいな話があって、それで今ちょっと思い出したんですけど、写真は入らないんですけど、なんか謎にトレザーって謎のアイコンみたいなの設定
ができ
る
のは
知ってます、
はいはい、
あれに使ってるっていうドット絵みたいな、
そうですね、
はい、一応ちょっとカスタマイズできるみたいなやってますよね、
はい、はい、はい、弊社で使っているウォレットも一応こう弊社のロゴが出てきたりとか、
そういう設定も
できるんですけれども、あの入れるともう半分ぐらい容量使っちゃう。
なるほど。あれに半分使ってたと。
はい、
はいね。使ってる人いるかもしれないですね。なんかトレザーって一応こう、あのスタート起動画面みたいなところに自分の好きな画像というか、なんかまあロゴみたいなの入れられるんで、
はい
まあ、ちょっとした機能ですね。はい。
はい、
すいません、次お願いします。
はい、そうですね。で、RAM というのは、あの、まあ、パソコンのメモリーですね。最近のパソコンだと8ギガとか16ギガとかあるんですけど、8ギガとかに対して、こっちも128キロなので、どのくらいですかね。多分20年ぐらい前のパソコンぐらいのメモリーしかないっていう状況ですね。で、まあ、ここの、領域を使って、一時的な、うんデータ、例えばその演算した結果とか、
うん
まあ、トランザクションのデータなんかもこの RAM 上で、取り扱う必要がありますし、
うんうん
はい、で実はあのひはいどうぞ
これここまで低スペックなのはその方がやっぱりコストも落とせるからみたいなところなんでしょうか。
そうですね、コストの面とあと消費電力ですね。
あ
パソコンの、CPU だと数十ワット消費するので、数十ワットっていうと、まあ、そうですね、電気膝掛けぐらいの熱が出るんですけれども、このマイコンですと、数ミリワットとか、うん、場合によっては数マイクロワットの電力なので、まあ、電池1本で動作しますし、低価格っていうのもありますし、まあ、あとワンチップで、
うん、
あの全部できるっていう、はい、
なるほど、まあ、サイズ、なるほど。
はい、
ありがとうございます。
はい、でですね、まあ、秘密鍵は通常フラッシュメモリー、これでいうと 512KB の領域に入っているんですけども、まあ、どうしても、署名するときは1回 RAM に入れなきゃいけないんですね。
うん
はい、1回 RAM に入れておいて、でそこで計算をして、もうすぐにあの署名したら消してしまうっていう、うん、あのことをしているんですけども、結構、あのこの RAM ってでまあ、電源切っちゃえば通常全部真っさらに消えるんですけども、トレザーの、ハッキングの記事で、このラムに入れたままあの冷却すると情報が若干残ってそれをこう吸い出すことができるみたいなことをやった方がいたみたいですけども、うん、結構これ難しいと思います。あのやろうとするとなかなかタイミングとか、うん、多分毎回成功するとも限らないですし、
うん、
はい。でまあこういろいろ他はい、
低温にするみたいな話は確か原さんも前回ちょっと言ってましたけど、まあ、ここのラムに入ってる時にっていうことだったんですね。なるほど、ちょっとより詳細は理解できました
。はい、それとですね、あと、フラッシュメモリーもこの中にある情報って実は抜き取ることができるんですね。
うん、
はい、ちょっと後で、あ、それちょっと後で、あの、ご説明しようと思います。
あ、はい、
ちょっと長くないですか。であと他にいろいろなインターフェースがついていて、あの実際使わないものなんかもいっぱいありまして、
うん
ちょっと専門的な話になりますけど、この ADC って呼ばれるものは、うんマイコンに認可されている電圧を読み取ることができて、例えば温度センサーとか、照度センサーみたいなものを例えばハードウェルトにつけたいっていう場合には、そのセンサーの電圧を読み取る ために使うものなんですけども、うん、これはトレザーの場合一切使っていない機能になります。なので結構いろいろ盛りだくさんなんですけど、
うん、
まあ、一般的なマイコンってことで入ってるんですけども結局使ってないっていうような形ですね、うん、はい、はい、であとは USB のインターフェースとか、うん、この TRNG っていうのはランダムトゥルーランダムナンバージェネレーターですね、はい、乱数を、生成するためのものですね、うん、はい、ですね、最初秘密鍵をセットアップするときに、あ、すみません、トレザーをセットアップするときに秘密鍵を作るんですけども、まあ、この申請乱数ジェネレーターがあることで、割とこのばらつきじゃないですね、偏りがない乱数を作ることができます、
うん、書いてですね。
はい、書いてですね。はい。で、これ、マイコン使うのって結構、専門知識が必要でして、
うん、
まあ、マイコンを買ってきたら、データシートとか、リファレンスマニュアルっていうのを読み込むんですけれども、このデータシートっていうのは、そのマイコンの、まあ、要はスペックとか、こう電気的な特性ですね、こうしたら壊れますよとか、これ以上の電圧、伝えないでくださいねっていうのが書いてあって、ちょっと小さくて見にくいんですけど180ページとか書いてます。結構長いものがあったり、まあ、リファレンスマニュアルはこのマイコンの使い方です。いろんな命令とか、こういうふうにすると例えばフラッシュメモリに情報を書き込めますよっていうのがあって、これ1000ページぐらいあるんですね。なので全部の機能は使わないので全て読み込むことはないですけども、うん、多分3分の1ぐらいは目を通してますね。はい、っていうような感じで、なので、そうですね、トレザーの技術者もおそらく、見ていると思います。
これってこういう技術がある人、まあ、トレザーの、はい、作った人たちはもともとそういうことが できる人たちだったと思うんですけど、はい、なんか少なくとも自分の周り、まあ自分、まあ、あんまりそういう人とつるんでないからかもしれないですけど、あまり自分の周りにはこう、マイコンだったりハードウェアに、まあ、かなり詳しい人ってそんなにいない印象なんですけど、日本でもやっぱりこういうことが分かる人材っていうのは少ないんですかね、ちなみに。
少ないと思いますね。特に多分スタートアップ界にいる人でできる方っていうのは
少ない
と思いますね。聞かないですね、
確かに。うん、はい、あ、やっぱり、まあ、はい、いわゆる大企業だったりとか、そこの研究者とかそういう感じになってくるんですかね、人材としては。
そうですね。はい。まあ、今私がいる大学の、まあ、学生なんかも見ても結構やっぱ情報寄りに寄っていくので、まあ、IT 技術者になる人はどんどん増えているんですけど、まあ、結構古い技術であったりもするので、自分からやるって人は結構少なくなってきてますし、うん、まあ、日本の場合こう大企業がこういうのできる人を抱え込んでいたりしますので、
うんうん、
はい、
なるほど。まあ、そう、確かにそういう印象ですね、はい。スタートアップでハードウェア系のところってあまり聞かないですし、まあ、その点ではアンドゴーさん結構特殊な企業だなって感じをちょっと改めて感じましたね。はい。
はい。開発するとき一緒にやってくれる方をずっと探してたんですけど、なかなかいなくて。
ああ、そうですよね。
はい。
で、まあ、ちょっと最後にまた告知しましょうか。はい、ちょっとこういうふうに興味ある人はぜひ。ね、
はい、ぜひぜひ。
採用中ですみたいな。
はい、はい、面白いので、ぜひ。
はい。
はい、で、ですね、あとはちょっと気になるところとしては、まあ、トレザーってこうパソコンとつなげて、
はい、
まあ、パソコン上で、トランザクションを作って、まあ、それをトレザーに転送して、うん、まあ、署名して、またパソコンに戻してネットワークに流すっていうことで、まあ、そこでこう USB で接続をするんですよね。で、それがどうなってるかっていうことが、ここに書いてあるんですけれども、まあ、この USB のコネクタがありまして、USB って今、タイプ C になっちゃって、ピンがいっぱいありますけど、うん、昔の USB って4本端子があったのご存知ですかね。
4本端子が、昔って、はい、どれほど昔なんですか。
タイプ A です。
今あ、タイプ A ですか。
はい、
タイプ A まだ現役ですよね。
はい、こうやってですね、はい、
古いやつはタイプ A のやつが多いですね。
そうですね、はい、よく見ると、4本端子が。
あ、
は
い、すごい、あ、わかりますか。
はい、
イメージでいきます。確かに、はい。
で、 まあ、実はこれ、電源のプラスマイナスと、データを送受信するためのピンで全部で4本あるっていう形になっていて、で、この USB のこの 5V って書いてあるところから、トレザーの電力をこう供給して、で、このプラスマイナス D っていうところから、データのこう送受信をしていくんですね。はい。で、まあ、こちらの、マイコン側にも、その USB を、USB の信号をやり取りする部分があるんですけども、実はこれもかなり機能が限られていて、結構なんでしょう、この USB からトレザーの情報を、盗めるんじゃないかって思う人もいるかもしれないんですけど、それはもう無理ですね。間違いなく それはできないって断言できます。そもそもマイコン側にそんなリッチな機能が入っていないっていうこともありますし、はい。まあ、そういう命令がもうそもそもないので、もう単純な情報のやり取りしかできないので、はい。まあ、それは心配なさなくても大丈夫ですね。
意図的に低スペックということですかね。
そうですね。はい。まあ、他にもいろいろ部品があるんですけれども、まあ、ほとんど細かい話で、まあ、ボタンがあったり、ディスプレイがあったり、水晶振動子って言って、マイコンに供給するクロックですね。マイコンはこのクロックに合わせて動くんですけど、まあ、こういう部品があったりとか、で、これ今赤く書いてあるのがデバッグポートって言いまして、まあ、トレザーのこう基板をこう作った後に、作ったとしてもマイコンの中ってまだ真っさらで、プログラムも何も入っていないので、このデバッグポートを通じて、プログラムをこう書き込む感じになります。はい。で、このデバッグポートがですね、トレザーの場合、まあ、工場出荷時に無効になってるんですね。で、GitHub なんかも見ても、もしこれを実際使う場合には、デバッグポートを必ず無効にしてくださいねっていうふうに書いてあります。はい。で、これ無効にしないと何が起こるかというと、ここに、まあ、ちょっと、なんていうんですかね。よくプログラムやる人じゃなくて、プログラムを書き込む機械があるんですけども、まあ、それを介してパソコンとこの基板を接続すると、まあ、当然、ファームウェア書き込むこともできるんですけど、その書き込んだ内容を逆に読み出すことができるんですね。ということは、そのフラッシュメモリーに入っている機密鍵とかを、このデバッグポートを通じて抜き取ることが実はできちゃいます。はい。デバッグポートがもし有効になってればって話ですけど。はい。で、なので、もし、自分で作られる方は気をつけてくださいっていう話と、あとは、
自
そ
分
の
で
デ
作る
バッ
人は
グ、
自分では
い。
作るまでの人は、まあ、多分忘れないとは思いますけど、
はい、そう
そ
で
ん
す
な
ね。
実力がある人だと なる
は
ほ
い。
ど。でも、まあ、そういうことですね。はい、理
そう
解
で
し
す
ました。
ね。
デバッグポー
はい。
ト。
なので、ここからなんか抜け出しちゃうんじゃないかって思われる方もいるかもしれないんですけども、まあ、正規のルートでこう購入した場合には、これは必ず無効になっている
そう
の
して、
で、はい、問題ないんですけども、なんか怪しい、なんて言うんでしょう。コピー品みたいな場合には、どうなってるかわからないので、注意する必要があります。
あと、コピー品ではなくても、例えばなんか、まあ、トレザーではないですけど、カンファレンスとかでなんか謎のハードウェアウォレット配ってて、それにこうお金入れたら取られたみたいな話とかをまあ聞くことがあっ
そうですね。
て、でも逆にあれですよね、トレザーはトレザーなんだけど、デバッグポートが空いてるやつを渡されて、これあげるよってやって、使ったら取られるみたいなのも、まあ、あ、でも、まあでもありえないことはないって感じですかね。
そうですね。ウォレットをちょっと貸してよって言って、そ
そう
の
で
人
す
に。
ね、それに、あ、もらったやつを、あ、なんかちょっと見せてよって感じで そんな状況ってちょっとありえない気もしますけど、まあ、なるほど、ありえるってことですね。
はい。で、まあ、その物理的な接触がなかった、その、なんですか、ハッカーとの物理的な接触がなかったとしても、例えばそのデバッグポートだけでなくて、まあ、USB のコネクターを通じて、まあ、先ほどその、できないっていう話はしたんですけども、例えば、その秘密鍵をここから、自ら発信するようなプログラムをマイコンに書き込まれた場合は、まあ、可能性としてはありまして、まあ、当然、そのパソコンに入れるソフトウェア側も、そのトレザーから、トレザーじゃないかもしれないですが、怪しげなウォレットから出てくる秘密鍵を受信するようなプログラムを入れておけば、で、まあ、そのプログラムからその犯人に、 見つかり送るみたいなことはやろうと思えばできちゃいますね。
うんうんうん、なるほど。
はい。ですので、まあ、正規品購入するっていうのはかなり重要ですし、うん、まあ、特にこう、なんでしょう、オープンソースになっているものであれば、まあ、そういったなんか悪意のあるようなプログラムが入っていれば、うん、まあ、すぐ、まあ、気づかれて、修正っていうか、まあ、入ることもないと思うんですけども、わかるんですけども、まあ、よくわからない人が作ったようなウォレットっていうのは、まあ、そういうことはいくらでもできてしまうっていうことですね。
なるほど。